小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は土地言葉での語りをご紹介しましたね、うん、
先週は宮崎の那須さんと、それから秋田の阿部さんの語りを聞いていただいたのね、
はい、
やっぱり昔話というのはそういうそれぞれの土地の言葉で聞くのが一番いいですね、はい、リズムもあるし、言葉が豊かですよね、はい、日本語の微妙なその子音の違いね、
はい、
五十音じゃない子音ね、はい、それから母音もですね、あと音の中間のようなものとかね、うん、そういう微妙なこう日本語の豊かな表現がよく現れてて、楽しいですね。僕はやっぱり土地言葉がいいと思うな、
はい、
うん、
またその土地の空気感も、そうそう、空気はね、
伝わってきますよね、はい、うん、そう、本当そうです、
はい、今週は
今週はね、はい、熊本の四季優子さんとおっしゃる、これもベテランの語り手ですけども、
はい、
それから愛知県豊橋の久野愛子さんとおっしゃる方、
はい、
この方もベテランですがね、聞いていただきます、
はい、まずは
熊本の四季さんのお話からいきましょう、
はいはい、四季優子です。今日は熊本のお話で、熊本弁で木山の閻魔さんというお話をします。あなたどもは木山の閻魔さんな、知ってるかい？ほら、あの寺迫の閻魔さんたい。あの閻魔さんだな、あれはほな閻魔さんじゃなかつばい。あの閻魔さんだな、あれは野山津のヤジャドンたい。ヤジャドンだな、明日川で土壌をばとって暮らしをらしたってた。ばってんあるひょうら着骨したちゅうて死んではってかしたもん。そしてエマさんの前に生かしたってた。こら、やじゃ、ぬしゃ、どこもんか。はい、エマさん、私は木山谷から来ました。やにち、何場しとったか。はい、みゃにち、土壌ば取って暮らしおりました。ほう、土壌取りは面白かか。やじゃ、どんな、好きな土壌取りの話になったもんだけん。エンマさんのおとろしかことも打ち忘れしもち。そりゃあた、やったもんでなからにゃわかりませんばいた。ほう、そぎゃ面白くなら一丁俺させ。ああ、あたは座ってばかりだけ、できなはら。っていううち、やじゃどんな打ち合わせもん。エンマさんな、腹気あち。させんならば地獄へやるぞ。ああ、そりゃ大切。そぎゃ言うなら小中ですたい。とうとう、エマさんな、ヤジャドンの来とらしたきいた中のぎもんば取り上げち、そばきち、声上けば抱えち、川へひゃらしたてた。エマさん、おどんがきっとはなかたいって。あ、ぬしゃ、俺の着物ば着てそこ座っとれって言いました。ヤジャドンな、よかあちおしで、エマさんの着物ば着ち、座っとらしたてた。エマさんな、よし、いっちょって。土壌取りにしかかったばってん。ああ、ぐわじゃぐわじゃやらすばってんが、なんさま座ってばっかりだけん。あっちゃーんひょろひょろ。こっちゃーんひょろひょろ。とんと足腰ののしでな。一匹も取れんもん。やじゃどんな、エンマさんのしとらすもんだけん。まあ、えらくえばらすことが、えばらすことが。そぎゃーんさまで、土壌が取れるかって。そるばってんが、エンマさんな。あっちゃーんひょろひょろ。こっちゃーんひょろひょろ。まあ一匹も取れんもん。とうとうやじゃどんな、腹キャッチ。ああ、めんどくさ。そこの赤鬼青鬼、土壌取れば一匹、キャイバした。さあ、それ聞いて喜おだつが、赤鬼青鬼て。なんさまさっかるかる。くぼごつしてくぼごつして待っとらしたもんだけん。ほんなエンマさますぐに捕まえたってた。エンマさんのつったまがって、おら、エンマだぞって大まかすばってんが、なあ、二人が入れ替わっとること知らんもんだけん。本気にしようか。ほんな、エンマさんば、たった一息に、いちくてしもたってた。ソルカルが、木山のエンマさんな、ヤジャドになって、木山団の門が死んでかる、エンマさんの前に行って、私は、 木山谷のもんでございますって医者がすると、よし極楽ぬしゃ極楽ってやらすもんだけ、木山谷のもんは誰、まあ地獄に行かんことなったってた。そして地獄の坊者の足らん時にゃ、そうよ、よその村のもんばやらせてた。近頃長たらしゅう、やじゃどんのエンマさんばしとらすけん、木山の久屋の、ああまだエンマさんのやじゃどんだろうか、久しく会うてないけん、ちょっと行っておうちこ、あの陣も座ってばかりじゃあきつかろけんって言って張ってかしたもん。それっきり戻ってこらっさんけん、まあ誰がエンマさんか誰知らん。そればってんが、まあやじゃどんかひさやんのどっちかがエンマさんではあるばな。あたどんも死んでからエンマさんの前にいたなら、私は木山谷から来ましたって言わねんば。医者がすっと極楽さん行かれる、忘れどんすっと地獄行きだけ、私は木山谷から来ましたって決して打ち割るするることはならんばな。トッピンおしまい。
エンマ様、木山谷から来ました
来ましたって言えないって
忘れないようにしなきゃ
面白いですね。これあのこのエンマ様の失敗って言われてる話でね、これ日本中にあるんです。いろんなバリエーションがあるんですけどね、はい、それの一つよね、うん、でしかもやっぱりこの熊本の言葉で聞くと面白いですね。
そうですね、
うん、とても面白いと思うな。
さて続いては、
うん、もう一人はですね、はい、今度は中部日本ですけども、愛知県の豊橋の久野愛子さんとおっしゃる、これも語りのベテランですが、
はい、
その土地の言葉で聞いていただきます。
久野愛子と申します。愛知県の奥三河というところの土地言葉で今日は語らせていただきます。カッパとシリコ玉。今でも遠州の浜松には宮古田川っちゅう川があるがいね。その川は昔からえらく曲がりくねった川だったもんで、あっちこっちに流れの速い川瀬や深い淵んこがたくさんあって、そこにゃカッパが住んどったっちゅうわけだわいね。そこの瀬戸淵っちゅう大きい淵んこにゃカッパの大将が住んどって、そこからちーっと下ったところの枕瀬橋のあたりにゃ中カッパがおって、そのまたちーっと下ったところの大明神橋の下にゃ小僧カッパがてんでてんでに住んどっただってね。河野カッパんとは祇園祭りが近くなると人間のしりこ玉っちゅうもんを抜いてたくさん集めちゃ水の中の乙姫さんとこへお供えをしとっただって。さーてある年のことだっつね、今年も人間のしりこ玉を100取ってまいれよっちゅって大将カッパからお触れが出されただって。中カッパは慌てて100個のしりこ玉を取って大将カッパのとこへ持って行ったが、小僧カッパの方はどうしてもあと一つが取れんで99個しか集めれなんだって。そこで弱った小僧カッパは考えて、人間の小坊主に姿を変えるとしりこ玉入った袋を持って大明神橋の上でそこを通る人待ち伏せしとったって。ほうするとちょうどそこへ一人の男の人の通りかかったもんで、おじさんおじさんちゅって呼び止めて、すまんがこの袋を大将カッパんとこへ持っていっちゃもらえんだがねちゅって頼んだだって。 そうするとその男の人は、よからよから、俺持ってってやらえちゅって、その袋を預かっちゃ見たが、じっとすると、どうもその袋の中が気になって、とうとう袋の中覗いてみちゃったって。そうするとそこにゃ、大変なしりこ玉と、一枚の手紙に入っとって、その手紙にゃ、しりこ、しりこ、99しりこ、使いのものとで100しりこ、ちゅって書いたって。まずこりゃなんたら問題や、ちゅって、男の人たまげたが、じっと考えて、その手紙を、しりこ、しりこ、99しりこ、使いのものに千両小判ちゅって書き直いてから大正カッパんとこへ持ってっただって。そうすると大正カッパはその手紙をよーくよーく見てはおったが、おじさん、ご苦労様ご苦労様ちゅってどさんと千両小判をくれたって。こういうわけで、その男の人、たちまち、村一番の大金持ちになったっちゅう話だに。ごんぼだらずい。
面白いですね。はい、ごんぼだらずって最後におっしゃったように、こういうのをね、結末って言うんですけどね。はいはい、これで話は終わりだよって挨拶ね。昔話ってそもそも嘘っぱなしですからね、うん、架空の話だから語り手が後で責任追及されちゃ困るわけで、うん、ここまでは架空の話ですよと区切りをはっきりさせるのね、はい、それでつくんです、こういうのが、うん、面白いですね。ごんぼだらず、
ね、各地でまた違う言い方があるんですね。
そう、みんな違うんです。そう、違うんですよね、うん、それから今のは語尾が面白いですね。ねえってこう波を打つでしょ。
ちょっと色っぽいなと思いました。
そうそうそう、綺麗、はい、ですね、うんうん。中部地方にこういうの多いですよね。中部地方っていうか中部日本にはね。はい、うん、福井なんかでもこう語尾が波のように聞こえるしね。
うん、先生、しりこ玉って。
いや、どういうんだか知りませんよ、もちろん僕もね。見たこともないし。だけど、なんかその、人間の体の中に、魂みたいなものがこもっている大事な玉があるっていう考え方はあるんだよね、
うんうんうん、
それを言うんでしょうね、うん、それを尻から取るというね、尻の中に入ってるって言うんでしょうけどね、はい、
うん、
よくこういう言葉出てきますよ、昔話の中にね、はい、カッパが尻に手突っ込んで魂を取っていくっていうのはね、うん、カッパのいたずらとしてね、
はい、
で尻の中に何かそういう魂を、玉みたいなものが入ってるっていう、うん、まあ名前はいろいろだけども、うん、信仰ってかなり強いですよね。
そうですか、うん、
でそれを取られたら大変だみたいな話ね、
うんうんうん、またそれをカッパが水の中の乙姫様に
そうね
捧げてるというなんだか女の人に見ついてるという、面白い話でした。
面白い話ですよ。
今日は先週に引き続き土地言葉での語りをご紹介しました、
うん、
やっぱり土地の言葉ってい
いですね。
温かいですね。
温かいですよ。特に昔話の場合はいいですね。
そうですね、さて小沢先生、この番組は今年5月31日の放送で200回を迎えました。
そうなんですよね、
そして先日ホテルニューオータニ博多にリスナーの皆さんをお迎えして放送200回を記念したささやかなパーティーを開催しましたけれども、うん、リスナーの方々と直接お話ができてよかったですね、
よかったですね。いつもはこちらから聞いてもらっているばっかりだけどもね、はい、リスナーの方々にいろんな質問やら感想が聞けてとても楽しかったですね、いい回でした。
営業者の中で聞いててつい聞き入ってしまって、うん、最後まで聞きたいがために、うん、車を止めて最後まで聞いてから仕事に行きましたという方も何人かいらっしゃいました。
そうそう、いましたね、
い
ましたね、
さあそんな小沢敏夫昔話へのご招待は200回を超え、この先も300回、500回、1000回と小沢先生放送を重ねていく予定ですので、これからも末永くよろしくお願いいたします。
そうですね、大変ですね。でも年取るの僕だけじゃないからね
共に
聞いてる方も年取るわけで、
はい、年を重ねながら、
うん、そうだね、
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしく。
さて、来週のテーマは、
来週のテーマはね、面白い話ね、はい、それを聞いてもらおうと思うのね、昔話の中にもちろん真面目な深刻な話もあるけれども、はい、一方では一口話みたいな面白いものはあるんですよね、そういうものを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。